6月も中旬に差し掛かりましたね。雨が降ったり降らなかったり、東京は今日晴れておりますが、不安定なお天気が続いてますね。この時期、ふと気になるのが、道端の緑たちのやる気です。この前歩いててふと、あれ、こんなにここの木の枝って元気だったっけって驚きました。街路樹がわさわさと、ものすごい勢いで枝を伸ばしているみたいで、そろそろ剪定した方がいいのかななんて思わず思っちゃうくらい、成長中でございます。そして道端の植え込みたちも負けじともっさもさで、みんなそんなにスペースありましたっけってくらい、自由気ままに草が伸びております。さらにさらに僕の好きな芝生のエリアがあるんですけども、そこがねまたすごいことになっているんですよ。ふっかふかに育ってます。見た目がまさに緑の絨毯で、歩くとシュモって、気持ちいい音がします。ちょっとねその上に寝っ転びたくなるんですけど、今梅雨でねいつも湿ってて断念してます。この時期って、湿度もあって雨も多いし、人間的にはちょっとだるい日もありますけど、植物たちはもう今こそって言わんばかりに大暴れしてまして、なんかその元気にちょっとパワーをもらうというか、じゃあ僕もちょっくら伸ばしていくかってね、そんな気分になります。皆さんもぐんぐん伸ばしていきましょう。はい、本日は6月16日の月曜日、それでは今週も花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで、ここで先週6月9日配信会についての感想をご紹介したいと思います。今回も X にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから選ばせていただきました。これは先週ちらっと皆さんに尋ねてみた、皆さんにとっての晴れ、心を晴れやかにするものは何ですかっていう僕の問いかけに対して答えてくれたものですね。ユッキーさんからいただきました。読みます。私にとっての晴れというか気分を上げるのは、好きな音楽を大音量で聞くことかな。最近やっといい感じのイヤホンを手に入れたところでもあるので、いくつかプレイリストを作ってその時の気持ちに合ったものを選んでます、ということです。いいね、音楽をいい感じのイヤホンでかつ大音量で、気分上がりますね。プレイリストって結構性格出ますよね。アーティストはもちろん、年代、ジャンルなどなど、いろんなパターンで選曲をすることができますが、気分に合わせて選べるようにいくつか作ってあるということで、準備がよろしいですね。この梅雨もなるべく心晴れやかに過ごせますように。ユッキーさん、ありがとうございました。いつも皆さんからの感想を嬉しく読ませていただいております。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。 AFP BB ニュースより、ティラノサウルスの新種の骨発見、モンゴルの研究所引き出しから、このようなニュースです。モンゴルの研究室の引き出しで50年間眠っていた恐竜の骨が11日新種のティラノサウルスのものであると判明しました。1970年代にモンゴル南東部で発掘されたこの化石は、当初は別のティラノサウルス類と分類され、研究所の引き出しの中で長い間忘れ去られていました。最近になってモンゴルを訪れたカナダのカルガリー大学で学ぶ博士課程の学生が改めて調査をしたところ、5人に気がつき、 さらに分析が進められた結果、この骨はティラノサウルスレックス T レックスの祖先にあたる、全長約4メートル、体重約750キロの新種で、2つの異なる個体の骨格の一部であることが明らかになりました。化石発見からおよそ半世紀後の新発見となりました。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は AFP BB ニュース6月12日の記事をご覧ください。ということで、いやーこりゃロマン枠ですな。50年もの長い間研究所の引き出しで眠っていた恐竜の骨が新種のティラノサウルスだったということで、なんだかね物語が始まりそうです。化石がずっと忘れられていたけど、カナダの若い研究者さんが再発見してくれたということで、恐竜史に新たな1ページが加わったということです。まずこのニュースの舞台ですが、モンゴルということで、アジアでは中国と並び恐竜の化石が多く発見されている場所みたいです。映画ジュラシックパークだと中米コスタリカが舞台になってますよね。日本でも福井県とか有名ですけれども、恐竜の化石っていろんな場所で見つかってるんですね。ちょっと想像してみましょうか。大きさ、全長4メートル、これは例えるならば2階建ての建物と同等らしいです。あとキリン、こっちの方が想像しやすいか。キリンさんって首が長くて細いので威圧感そんなになさそうですけど、ところがどっこい、実際動物園で会ってみるとめっちゃでかいですよね。あの感じの大きさで、かつ筋骨隆々、750キロですよ。めちゃくちゃ巨大ですよね。さらに口を開けたら牙がグワッてね、さすがにちびりますね。僕ね、実はジュラシックパーク大好きなんですよ。特に1は何回見たことか。スピルバーグの分かってても叫びたくなる演出、あれがいいですよね。特に夏に見たくなります。映画の登場人物でネドリーっていう太ったプログラマーが登場するんですが、まあ、この人がね憎めないやつなんですけど、ちょっとね悪さっていうかね、施設のパソコンをロックしちゃうんですけど、なんかあはは、あはは、とか言って顔の前でこう指をチッチッチみたいにして、あはは、あははってね、魔法の呪文を言いなよみたいな感じでみんなを困らせちゃうんですが、そのシーンがね夢に出てきたこともあります。はい。映画でも恐竜の象徴的な感じで T レックス、ティラノサウルスが登場しますが、このニュースで発見されたのがまさにその T レックスの祖先ということで、めっちゃワクワクしちゃいますね。てかこの夏またやるんですよね、ジュラシックワールド。タイミングいいな。なんか恐竜の季節がやってきたって感じがしてきましたね。はいはい。モンゴルでの新発見ニュースに話は戻りますが、こうした発見っていうのはね、恐竜の進化、それと生態、もっと深く知る手がかりになるし、まさにね過去と今がつながる瞬間だなって感じます。若い研究者さんだったからこそ、一度は別の恐竜だって答えが出ていたものに対して、いやでも本当にそうなのかなっていう疑問の目を向けられたのかもしれません。その粘り強さ、曇りなき目、拍手を送りたいです。半世紀机の中で眠ってたって言うと、まあすごく長く感じますが、恐竜が活動してたのって2億年前ですからね。そう考えたら50年なんて昼寝にもならなかったかもしれないですね。とにかく恐竜さん新発見してもらえてよかったね。今後にさらに期待です。それでは行きましょう。モンゴルの引き出しで眠っていた化石に注目して最新技術で調査をした結果、新たな発見にたどり着いた。 カナダカルガリー大学の若き研究者さんに花丸。次のニュースです。朝日新聞より、御前崎小の児童たちが世話したアカウミガメを放流、昨年9月から飼育。次のような内容です。静岡県御前崎市立御前崎小学校の児童たちが昨年9月から育ててきたアカウミガメ9頭を13日地元の下岬海岸に放流しました。5年生が餌やりや水槽の管理を続け、体長4センチほどだったカメは約20センチまで成長、9頭が無事に海に帰りました。放流会では児童から、毎日お世話をしていくうちにとても大切な存在になった、御前崎の砂浜に元気な姿で戻ってきてくれたら嬉しいという挨拶があり、放流後には少し寂しいけど無事に海に行けてよかったとの声も聞かれました。御前崎のウミガメと産卵地は1980年に国の天然記念物に指定されており、御前崎小学校は特別な許可を得て飼育活動を続けています。また市はウミガメの保護手引き書を初めて作成し、従来の人工孵化から天然孵化への段階的な移行を進めています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は朝日新聞6月14日の記事をご覧ください。ということで、これはね、本当に心が温まるニュースですね。御前崎市の小学生の皆さんが、1年近くもの間毎日丁寧に心を込めてアカウミガメのお世話をしてきたと、その愛情が海に放たれるカメたちの成長にしっかり結びついているのが伝わってきましたね。なんといっても小さな4センチの子ガメが、小さいですよね、4センチって。その子ガメが20センチにまで育ったっていうことで、すごいです。放流の時の寂しい気持ちもあるけど元気に育ってほしいっていう児童の方の言葉、エールですよね。この言葉に命の尊さ、愛情、絆を感じましたね。ウミガメも寂しかったと思うよ。でもそれ以上にありがとうって思ってるはずです。本当に立派なことだと思います。このニュース、映像がありまして、映像は静岡朝日テレビによるものだったんですが、頑張って生きろよってね、叫ぶ小学生の姿が映っていまして、ちょっとほろりでした。なんかこう、これ以上ない純粋な言葉っていうんですかね、まっすぐな思いですよね。頑張って生きろよ、いいシーンだったな。御前崎のウミガメ保護の長い歴史、これすごいですよね。近年では自然に配慮した新たな孵化方法へと移行しているということで、その姿勢にも感銘を受けます。こうした活動こそが未来の環境保護につながっていきますよね。地道な活動を長い目で、自然相手なので思うようにいかないことの連続だと思うんですけど、本当に素晴らしい活動だなと感じました。それでは参りましょう。10ヶ月にわたりアカウミガメのお世話をし、成長させ海へと返した御前崎小学校の皆さんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。